正岡子規作。蝶。昇る。空はうららかに、風は暖かで、今日は天上に神様たちの舞踏会のあるという日の昼過ぎ、白い蝶と木な蝶との二つが、四年なく、のべにかくれんぼをして遊んでいる。今度は白い蝶の隠れる番で、白い蝶は百姓屋の裏の卯の花垣根に干してある白布の上にちょいっと止まって静まっていると、きな蝶はそこらの隅々を探して、鶴瓶の中や井の中を見たが、どこにもおらんので、やや失望した様子であった。たちまち思いついたかして、彼方の柿の隅へ行って、葵の花を上から下へ、いちいちに覗いても、やはりここにもおらんので、仕方なしに元の井戸端に帰ろうとして、ふと、星布の上の白い蝶を見つけた。
おーやー、嫌だよ。こんなところにいたのだよ。
と変な調子で言うたので、白い蝶は思わず笑い出した。本当におかしいよ。お日様の照るところにいるのが、キーちゃんには見えないのだもの。さあ、早くお隠れよ。すぐに見つけてあげるから。と白い蝶は言うたので、きな蝶も笑いながら、あちらの木立を刺して飛んでいった。しばらくして白い蝶は、後を追って、うぶす長身の鳥居まで来て、あたりを見回していると、向こうの木の間に、ちら、と物影が見えたようであった。
きっと、あのえのきのうろの中へ隠れたんだよ。
と一人つぶやきながら、えのきの影まで来ると、葉音を沈めて、あべこべに脅かしてやろうと思うて、うろへ入るやいなや、大きな声で、
とう
と言うた。すると、雷のような声で。
誰だよ、出し抜けに大きな声をしやがるのは。
というのを見ると、目に余るような山女郎であった。白い蝶は肝をつぶして、真っ青になって、後ろも見ずに逃げ出したが、空を飛んでは追いつかれると思うて、なるたけ棘の多い草むらの間をくぐりくぐり逃げた。きな蝶はあざみの葉裏に隠れていたが、白い蝶のことありげに慌てて飛んでいくのを見て、後ろから追いかけた。
おーい、おーい、
と言うて呼ぶと、いよいよ慌てて逃げるようなので。
あたいだよ、あたいだよ、
と続けざまに呼んだら、ようよう聞こえたか、後ろ振り向いて息を弾ませている。
どうしたのだよ、
と言うと、何、山女郎が、追っかけると思うて。と前の一期一会を話した。
それでは、あの化け物えのきなの？あんなところへあたいが隠れていると思うたの？
化け物えのきと聞いたばかりでも、身の毛がよだつじゃないか。ときな蝶は、羽を震わして言うた。
だけれど、もしあんなところへ隠れていて、脅かすつもりかもしれないと思うて。
と少し落ち着いた様子だ。ややしばし、二つで何事か相談していたが、ついに連れ立ちて、野中にある何がし様のおしも屋敷の塀のうちへ飛んで入った。おしも屋敷のボタン畑には、遅れ咲きのボタンがところどころに植えてある。向こうの方には、舶来の草花らしいのが、毒々しい色に咲いて、鉢植えのまま、いくつも片寄せられている。今年は、ひい様がご病気で、ボタンの盛りにもこちらへおいでがないので、園は少し荒れたまま、手入れせずにある。留守居の人一人と、門番のじいさん夫婦としかおらんので、お屋敷のうちはしんと静まって、まるで空き家のようだ。二つの蝶は、ここへ来ると、案内しり顔に、あちらの花、こちらの花、と嬉しそうに浮かれていたが、やがて二つは、ひとところに、紅の大輪のボタンのしべに、羽をかわして止まった。
くたびれて、眠くなった。と白い蝶は、わずかに羽を動かしながら言うた声は、眠そうであった。
もう寝るの。
と、きな蝶も、はや眠りかけている。夕日の影は、斜めに権現の森をかすめて、遠くに聞こゆる入り合いの鐘は、あくびするように響いてくる。ボタンの花びらは、少しずつ、少しずつつぼまって、とうとう二つの蝶を包んでしもうた。遠くも近くも霞ながらに暮れて、かずきかけたような月がぼんやりと昇ったとき、空はるかに愉快そうな音楽が聞こえた。ちょうど今は六番目の舞踏で、美の神が胡蝶の舞を始めたところで、四季。哲学書を入れた本箱の上に、女王と上書きした小さい箱がある。これが僕の蓄えている蝶の宮殿だ。蓋の裏に列記せられたる女王の名は、花せせり、きまだら、日陰蝶、蛇の目、ひょうもん、ひおどし、きべりたては、あげは、いちもんじ、やまきちょう、にっこうしろちょう、おおむらさき、やまじょろうなどで、その中で、あたいの高いのは、おおむらさき、かわいらしいのは、やまきちょうであろう。四季。一人、病床に縮かまりて、40度以下の寒さに苦しむとき、外に遊び至る隣の子が、
あれ、蝶々が、蝶々が、
という声を聞いて、一同の春は我が心の中に生じた。それは確か、2月の9日で